はい、こんにちは。
こんにちは。
今日は大変いい体験談を聞きました。共通していることは、今先ほど岡田が言ったように素直で正直で即実践、そしていつまでも感謝の気持ちを忘れない、そして神話に対する確信です。その神話を受けてから社員がほとんど全員辞めたと。ほとんどの人がそこでぐらつくんですよ。もうぐらついてること自体が損得で考えている証拠でもあるわけです。でしょ。結局はそっちを繁盛させるために受けるとかね、そっちを一番にしてるから。素晴らしいところは一切そこでぐらつかなかったところです。ここがポイントです。で、一見悪く見えるようなことがあるわけです。それは自分自身が今の状況の中で、今の立場の中でいいか悪いか言ってるだけじゃないですか。いいか悪いかなんて分かんないでしょ、皆さんね。お仕置きされてげんこつ殴られることが一番愛かもしれないしね、褒められるだけがノーじゃない。これは大変ね、何かをね、またここに出会うための、私と会うために合わされた大変な愛かもしれないですね。もうあれだけの素晴らしい話はやっぱりね、体験しなきゃ出ないでしょ。ですよね。もう人間はいつかこう年を取って死んでいくんですから、その時にそれだけ体験をした人っていうのはね、それだけやっぱり人間的な厚みだとか深さだとか、そういうものを体験できるわけです。それを今度後世に残していけるわけです。私たちは自分の人生を生きてきた分だけじゃないわけです。その後に後世に残した部分、残していく部分も全部含まれているわけです。そこのところをですね、皆さんが、ね、そういう観点、大きな全体的な観点で捉えていけるかどうかということが大事だと思います。そして目先の損か得かとかいうことで判断をしないことです。まあお二人にそこはもう共通した部分がありました。皆さんね、今私がやろうとしていることと、実は社会の動きと、いつも私はずっと20年間ぐらいこれをね、リンクしてるわけですよ。今の社会、それから日本の今のやってること見てください。韓国、中国、アメリカ、もうみんなに今ね、北朝鮮もちろんそうだけど、袋叩きに遭うような感じじゃないですか。みんな心のことは分からないからなんです。みんな損得だけで昔の奪い合いの発想をやってるわけなんです、ね、小さな島は俺のもんだ俺のもんだって昔と変わらないじゃないですか。ですよね。あれも神話の心でやったら日本がうわーっと発展しますよ。ですね、皆さんね、神話のね、今までのね、観念で人に与えましょうと言ったら、そんなこと言ったら取られて損するじゃないかというの、それは観念的捉え方なんです。神話で言ったら全然違うんです。全く違う思いもやらない道が開けてくるわけです。それでぐわーっと発展させることができるんです。戦わずしてね、発展させることができるわけ。そういうことが日本の政治家ないろいろな人たちが分からなければ、歴史は繰り返す、同じことを、意識がレベルが上がらなければ同じことを繰り返していくわけです。本当はね、皆さんがそのまんま、ね、この神話を追求していくといいですか。そのまんま職場でももうバーッとみんなから大歓迎されるんですよ。この間ね、体験談を話した方で、あれ宗教を一生懸命やってたら人がどんどん離れていって、でこの神学開発講座をやった、そこでやってたらどんどん人が集まってきてなった。全く反対だと。教えてることが同じような感じがするけど、全然違うんですけどね。同じようなんだけど、あれをやればや るほどどんどん人が離れていって、神話をやればやるほど人がどんどん集まってくるようになった。当然のことなんです。この原理が分かれば当然のことなんです。一般の全くこういう心のことを興味ない人に通じるんですよ、この神話開発は。いいですか。そういうことがいっぱい今証明されてきてるわけです。大事なことなんです。だから私はずっと初めからずっと一貫して、俺は教祖にならん、俺は宗教にしない。これはね、やりたくなる気持ちもわからんでもないんです。そこでやってるとね、来て一生懸命ここで感謝だって言ってね、してる人がもう物の一種かもしれないってコロッと変わっちゃってね、そういう姿を見てたらね、罰が当たるよぐらいな一つも言いたくなることもあります。なるほどなと思いましたよ。これはね、結局はね、どんな過去の人が宗教にしないって言いながら宗教にしていく姿も分かりましたよ。でも私はそこは、ね、絶対にずらさない。心、これを私は心のマナーって言ってます。心が見えないから、そのマナーを守ってっても、例えば私は一人からこれ始めましたけどね、何をやってもわからないわけ。私が言ったね、言った通りそのそう私はこうって言ったらみんなはそうかと思うでしょ。信用してくれればくれるほどね。でも私はそのマナーを守ってるわけ。自分の心が変わっていってるのを他の人は見えないわけです。でも私はそこは絶対にずらさないということを一貫しているわけです。そうすると本当にもうね、この変化のスピードたるや凄まじいです。宗教でもたまになんか奇跡みたいなことが起きたりするんですけど、ここはもうほとんど本人が気づく気づかないかの、あとは実行してるかしてないかだけで、ほとんどの人が起きます。どうしても人間ですから、例えば講座を受けた後と受ける前の人生の方が圧倒的に長いから、そちらの方の癖がついつい出ちゃうから、変化がなかなか出ない方はどうしてもそちらの方の人生の方が長いから、その癖が出ちゃう可能性あるわけ。だから私の神話の体現に、今日から 100% 変わってくださいって言い切ってるのはそういう意味なんです。ありがとうございます。人によって感じる分全部場所が違う。だから今日から 100% 変わってくださいってのはそういうことなんです。皆さん、
まです、
はい。喉が渇いたな。そういうことなんです。だって皆さん講座で体験したね、感謝と喜びとね、愛の涙であふれ返った心で人生もし生きたらどうなると思います。皆さん無敵でしょう。
そうですよ、
誰があなたをいじめる人がいるんですか。みんなそういう人を求めてるんですよ、社会の全ての人は。どんな敵愾心を持ってる人もそういうものを求めてるから、その得られないから敵愾心を持つんですよ。それかまああったとしたら、あとはね、妬みとか嫉妬ぐらいの部分、まあそういうのもあるでしょう。でそれも求めているんです。だから誰しもが本当に求めている本音の奥にある本音なんです。神話の目覚めは、神話は内なる神です。全員同じようにあるんですよ。私一人だけじゃないんですよ。だから私と皆さんは同じなんです。全く同じなんです。神話としてはそこにはもう差別もないわけです。神話という観点で見たら上下がないわけです。まあ、あとはどの程度そこに目覚めていって行動して実践しているかという違いは出てきます。当然そうなんです。だけどもともとあるものの資源としては同じなんです。全員 世界人類みんな同じなんです。
そうです、
そういうことです。そうです。みんな同じなんですよ。これは人種も関係ないしね、もちろん宗教も関係ないし、すべて何も関係ないわけ。みんな同じ。だから本当にこの神話のことを正しく伝えたら抵抗を示すわけがないんです。本当は相手に正しく伝わったら、もし相手に正しく、相手がなんか拒否反応を示していたとしたら、自分の伝え方に問題があると思って間違いないです。だってあなたが素晴らしいって、あなたは神話で、もうあなたは完全で素晴らしいって言ってるんですよ。これ以上の褒め言葉はないじゃないですか。ですよね。だから神話開発講座を進めるんじゃないんです。神話を進めるんです。神話を目覚めることを進めるんです。でそれでなるほどということが分かったら、じゃあどこに行ったらいいんだってことで、その次になってくるわけです。そこのところがね、だから神話は素晴らしいよ、神話は素晴らしいよって私はいくら皆さんに言ったって、皆さんが正しく受け止めたら抵抗ないはずなんです。あなたが素晴らしいって言ったでも、神話開発講座が素晴らしいって言うとね、佐藤康之が素晴らしい、佐藤康之のやってる佐藤義塾が素晴らしいってことになるわけです。全然違うわけです。全く違うわけです。そうじゃない、いいですか、皆さんが素晴らしい。あとそれをどれだけ自分が自覚していって目覚めていくかということなんです。そこのところがポイントです。私は自分のことを工場って言ってます。工場であり、実験室であり、研究所だと。だから私はね、いろんな体験をするわけです。人から見たらいいと思われること、悪いと思われることも全部体験を、体験をしなければね、神話は完全だけどね、その一般の人たちはもうそういう、やっぱりほとんどその神話じゃない不完全な部分ですから、そこにはしご段をつけてあげなきゃいけない。そのはしご段をつけてあげなきゃいけないには、やっぱり自分もそこに降りていかなきゃいけないわけです。そうしなければ伝わらないわけです。どんなここで綺麗事言って素晴らしいことでね、素晴らしいことでね、ね、こんな、この皆さんこういうふうに来た方がいいですよって、どんな素晴らしいこと言っても、それを毎日聞いたとしても、むしろそれを素晴らしいと思って聞けば聞くほど、現実とのギャップで苦しむことになってくるわけです。逆に逆効果の場合が多いんです。わかりますね、皆さんね。だからなかなか例えばね、夫婦関係でうまくいかないってなったらね、普通はなんか宗教だったらもっとこうやって、ね、夫に尽くしなさい、妻にやんなさい、こういうふうに親切しなさいって言うでしょ。私は逆なんです。離婚しなさいって言うんです。なぜかっていうと、心の中に離婚したいって気持ちがあるから、まずそれを言ってあげるんです。そうしたときに、今度はその次の行動になったときに、ああ、一人きりなんだ、子供置いていかなきゃいけないな、な生活はどうするんだとか、そういう時代になってくるわけ。そうすると、ね、ま、自然的に別なことに気づいてくるわけです。自分の本音が、でもそうは言っててもできない自分は分かってくるわけです。なんでなのかって。で、そこから話をしていって、もしあなたがそれができないなら、徹底的に相手のために尽くしてごらんなさいと。いうことを言うわけです、ね、そうすると分かってくるわけです。これ両方とも本音について仲良くなりたいっていうのも本音だし、別れたいっていうのも本音、そういう三層構造の段階があるわけです。心の中にその両方とも正しいわけです。仲良くなりたいっていうのも正しいし、ね、この野郎と、ね、喧嘩したい、別れたいっていうのも本音なんです。だから身内ほど喧嘩、ね、ひどいでしょ、ね、中国と朝鮮半島もそうでしょ、それから中国と台湾もそうでしょ、みんなそうで、兄弟だって、ね、夫婦だって仲いい人ほどそういう憎しみがあったりするのは、そういう原理なんです。だこの原理が分からないと反対のことをやっちゃう可能性あるわけです。この神話をやってる皆さんが この原理を分かってそれを正しく生かしていって行くことが大事なんです。そうしなければ普通のどっか宗教で教えてるのと同じになっちゃう可能性ありますよ。そうならないために皆さんが実証して証明していく、実践で証明していくことが全部それが教えなんです。あなたの目の前に現れたことが教えなんです。もうどんなものを読むよりも目の前に現れたことがあなたに何か教えてくれてる教えなんだから、いいこと悪いことはそうですか、はそうですかって起きてることにそれを学んでいければいいわけです。まあそういうことで、ね、私はこの神話開発講座を、ね、ずっとやってきましたけど、この実践的に実証に生かすということを大変大事に思ってますんで、で例えば営業とかね、ちゃんと数字に現れるでしょ。愛と感謝の気持ちでやっていって、そしたら売り上げも上がってくるとかね、ちゃんと数字に現れる、分かりやすいんですね。で今度は経営者向けも今考えてますけどね、あらゆる部分でちゃんと目の前で実証に現れて証明していく、変化を証明していくということになると、それはもう偶然でも出ないわけです。ちゃんと形で現れるようにしていくことなんです。ここが皆さんポイントですということで、とにかくなるべく皆さんがこの神話からね、本当はね、受けてもうそれで一生良ければそれに越したことないんですけど、現実にね、もう例えば今からじゃあ10年前もやってたんだ、じゃあその人が来てるかって言ったらもうほとんど見えない。今日はたまたまずーん、どういうわけだか、もう昔受けた方が結構来てるんでね、おおすごいな今日はなんか大変面白い景色になってますからね、多分これそういう意味で変わってくると思うんですよ。まあそういう意味で、まあしばらくの間は神話からね、ずれないような、そういう皆さんがなるべくここからね、離れないような部分をね、脅かさないで離れさせない方を考えるそれでこの超次元とかやって後々のフォローもああいうのやったりしてるのはそういうことなんです。まあそういうことで、時間になりましたのでこの辺ということです。ありがとうございました。